皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
QSI
アマチュア無線の運用に QSY はつきものでも、よく考えれば人生だって QSY の連続です。
この番組は佐藤パーツ株式会社と富士無線電機株式会社の提供でお送りいたします。
はい、こんばんは。 JK1 ブラボーアルファノベンバー田中でございます。
こんばんは。 JI1KGQ 奈良文幸です。
そして JH1OSB の小浜です。
今年はね、春先すごい強い風が吹いた日が何日かあったんですよ。
ありました。
そうですね、
それでね、ひょっとこの間屋根の上を見たらね、ディスコアンテナのエレメントが曲がってるの気がつきましたね。たまに見たら気がつくんですけどね、風で曲がっちゃうもんなんですね。結構強い風吹いてね、うん、どうしようかな、取っ替えなきゃいけないかなと思ってるんですけども、うん、まだやってません。そのうちやろうと思いますけども。
はい、
佐藤パーツ。
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ。
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
CQハイスクール。はい、それでは CQ ハイスクールのコーナーに、うん、移りたいと思うのですが、うん、まずちょっとした活動報告を、させていただきたいなと思います。
はい、
先日5月5日、行われま、あ、5月5日から、何日間か行われました、ジャードさんがやっているハムッテという、アマチュア無線社の交流サイトがあるんですけれども、そのハムッテというものが運営というか、開催している、うん、ハムって更新、フェスティバルみたいな、
はあ、
そう、ハムっての更新会みたいなのがありまして、うん、そこになんとですね、ジャードさんからお呼ばれが来まして。
それはなんで呼ばれたんですか？
あのハムってをですね、一時期やっていたんですけれども、ログイン ID とパスワードが一回わからなくなってしまってジャードさんの方にメールをしたんですね。そしたら、あれ、もしかしてJI1KGQ って QSY の方ですよねっていう感じな返信が来まして、
本当
そうですよみたいな感じなやり取りをしていくうちに、ジャードの担当の方とですね、あの仲良くなりまして、
うんうんうん、
あの何かあるたびにオファーが来るという状況になりまして、
なるほど、
あの今回ですね、まあ、参加させていただくことになったんですけれども、うんうん、何人か同じ日に担当がいるんですね。
あ、そうなん
ですか。はい、
う
ん、いや僕だけじゃなくて何人かいるんですけれども、うん、なんかその、更新会の目的としては初心者ハムを育てる。
なるほど。
というのと、ジャードの、まあ、なんていうんでしょうね、クラブ局の運用の2点ということなんですけれども、うんうんうん、その初心者を無線界に入れようっていうことの運動の一環として、うんうん、初心者ハムと、まあ、まあ僕なんかそんな、いっぱいやってるわけじゃないんですけれども、うん、長年ちょっとやってきた人と織り交ぜて、はあ、はい、更新の仕方とかをお互い学び合おうみたいな。
ああ、じゃあ俺更新しなくちゃ。
そうそうそう、だから小浜さんみたいなもう超なんでしょうね、マニアックな、
そっちじゃない、そっちの方、
いやいや、いや、
初心者として、
あ、初心者として、うんうん、そっちじゃなく、
そっちじゃなく、
ああなるほど初心者としてですね、
ええ、
いやいや、もう僕なんかも本当は初心者の部類に入ると思うんですけれども、なんかあのすごい経験者みたいな感じで枠に入ってたんですけれどもね、
う
ん、
あの
1日 8人初心者がいたのかな、僕の日は。なんで、はあはあ、そういう風に初心者をですねどんどんこう育てていきたいという。
なるほど。
こうアマチュア無線人口が今減っていますよね、
うん。
まあ、そんな中でもこうどんどん波を出す人を出したいという意図が込められているのかなっていうのが勝手な僕の解釈ですね、
うんうんうん。
やっぱり今やっていてもなんか C 級少ないなとか、あれ応答少ないなとか、なんか思うことが多いんですよね、
うん。
アマチュア無線人口自体はいるはずなのに意外と波が出てないというか、なんかそういう現状が伺えるので、
いたたたたたたたた
そう、ね、僕もそう言われると自分も痛いところがあるんですけれども、本当にですね、その初心者ハムを通じてですねどんどん電波を出していただける方がですね増えたらいいなっていう風に思った一日でありました、
うん。
ということで、それが僕の今週というかですね、まあ、今月序盤の活動報告になります、
うん。
そして続いてお送りする話題はですね、ちょっと面白いですよ。
なあ、
この前ですね、
うん、
まあ、ちょっとある某米軍基地のですね、
はい、
まあ、近くというか、まあ、米軍基地から遠ざかってるんですけれども、
うん、
そこにですね、ハンディ機を持って、
うん、
こう、まあ、たまたま近くに用事があったんで、
うん、
ハンディ機を持って行って、
うん、
いろいろ聞いてみようかなと思って行ったんですけれども、
うん、
まあ行ってみたら目の前の駐車場に、
うん、
まあ、ハンディ機を持った人大勢と、
うん、
まあ、大勢って言っても 4,5 人ですかね、
うん、
と、まあ、
車
のタイヤにアンテナ機材がですね、
はいはい、
踏まれてあって、
はい、
そこにアンテナが刺さっていて、
もう、うん、
すごいでかいなんていうふうに思ったんですけれども、
うんうん、
まあ、その人たちのですね、
うん、
着ている T シャツ、まあその時4人が着ていた T シャツがですね、
うん、
黄色、
うん、
紫、
うん、
赤、
うん、
まあ、金をイメージしてるんでしょうけど、
うん、
まあ、ちょっと黄色より、オレンジ寄りの黄色、
うん、
ということなんですけど、なんか思い浮かべます？黄色、紫、赤、まあ、特にこの3色
なんだろう、
並んでるの？
並んでますね。
なんだろうね、
となると
黄色は、
はい、
4ですよね。
はい
はい、
はい、覚え方は
やっぱあれですよね、
覚え方は岸恵子の4ですね。
あれそうだったっけ？
そうなんですか。
はい、そうです。
岸恵子、
はい、黄色4、岸恵子の4。
今のやつってどう書いてあるのかな、覚え方って。黄色って
分かんない、
はい、
それがで紫が7ですよね、
はい、
それは紫七分ですよね。
あ、紫七分、
そうそうそう。
で、赤が10の2乗。
赤は赤い人参ですから。
ああ、そうい
うことで 4.7 キロオームですよね。
そうです。
ということで、もうあれって一瞬気になったので、もうズバッと聞きに行っちゃいました僕。
はい、
あれこれって 4.7 キロオームですよねっていうふうに言ったら、よくわかったねということでわざわざそのですね T シャツの色で抵抗を表現している方々と出会いましてなんかもういろんな色のバリエーションがあると、まあ、当たり前ですよね、いろんな抵抗値ありますから。
すごいなそれ。
なんで日によって抵抗値が違うんだと。ああ、なるほどと思いましたね。
なんかのクラブ局なの、その人たち。
そうなんですね、クラブ局かどうか分かんないんですけど、
うん、
まあ、友達たちで集まって無線運用を楽しんでいる人たち。
あ、そうですか。
という感じだったんですけど、まあ、さらにですね、
うん、
こんな T シャツもあるんだよということで、その方々ちょっと T シャツを自分たちで作ってるみたいなんですね。
ああ、
自作で無線は楽しくなるではないんですけれども、
うん、
アイロンプリントとかありますよね、
はいはいはい、
そういうので T シャツを作ってるんですけれども、
うん、
101、103なんか思い浮かびます？
はい、
これね
0.01 マイクロバ
イト、ね、
そうなんです
よね。普通の人だったら絶対渋谷の101とかってなると思うんだけど
109ですよね。
あ、そっち109かそうならないもんね、我々はね。
そうなんですよね、うん、ということでコンデンサーなんですけれども、
あ、
とかとかですよ、まあ、それこそさっきの、まあ、4色のが1個に入った、うん、こう T シャツがありまして、胸のところに4本線が入った T シャツとかですね、ありまして、こういうのもあるんだよって言って、あれこれ103ってコンデンサーですよねっていう風に言ったら、
うん、
お、そうなんだよっていう風に言って、しかもその T シャツの色が何とも言えない肌色オレンジで、
あー、セラミックコンデンサーの色してんの。
そうなんですよあ、おしゃれなんていう風に思っちゃって美しいなんていう風に思っちゃって、
ね、おしゃれですか、
すごいな。
なんかゆくゆくは大人数集めて、
うん、
まあ、それで回路を作りたいなんてですねことにおっしゃっておりまして、ああなるほどなっていうふうに思ってしまってですね、
すごいな。
まあ、そういうふうにやりたいリスナーの方々はですね、ぜひ自分たちで回路のですね、いろいろ作って その方々と一緒にですね、回路を作ってなんかギネスブックにでも載ったら面白いかなっていうふうに思った1週間でありました。
なんかね、クラブ曲だったらぜひこちらにメッセージかなんか寄せてほしいですよね。
そうですね、ちょっと聞いていただいて何かあったらメッセージをくれたらいいななんていうふうに思っております。
うん、
はい、では音楽聴いていただきましょう。シェルブールの雨傘、演奏はムービーランドオーケストラ、どうぞ。
無線のことなら
何でも揃う富士無線電気。
アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろんオプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電機は秋葉原、名古屋、成田、千葉、佐倉、ウェブ検索は富士無線電機でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ
お安くします、富士無線電機。
無線は自作でより楽しくなる。
はい、自作のコーナーやってまいりました。
お待ちしておりました。
そんななんかすごい
かぶっちゃった
プレッシャーを感じますね。
はい、
実はね、今日いろいろと持ってこようと思ったんですけども、
はい、
2日前にちょっと事故に遭っちゃいまして。
え
でね、車ごとネタがね、レッカイドそう、車の中にいろいろとね、ネタを詰め込んで、仕事先でちょっとこう、これ話そう、あれ話そうとかってやってんですよ、実は。
僕はあれはネタが入ってるよりは、小浜さんの、なんか倉庫なのかなと思ったんですけど、
それもそうなんですけど、ほとんど倉庫みたいになってるんですけども、まあちょっと車ごとね、持っていかれちゃったんで、
それは大変でした。
で、家にあったなんか面白いものないかなとか思って、ガチャガチャガチャっと漁ったらですね、
はい。
はい、
電子工作キット、多分ね、これはね、秋月で買ったんだと思うんですけども、
なるほど、
2つ買って、この小さいキットから始まる無限の可能性、はい、先進技術への第一歩は DIY からっていう、まあちょっと言い過ぎだろうっていう、このゲルマラジオキット、クリスタル、あ、レディオ 2PK2300 って書いてある型番ですね。こちらを今回持ってきました。でね、まあもう1台あって、それを作って実際家で、はい、うちが夜寝るときに聞いたりするんですよ。
ああ、なるほど。
まあ、かみさんがね、電池がなくて聞けるラジオがあるのかってびっくりしましたけども、
はあ、これはポイント高いですね。
そうなんです、
ね。
ま
あ、それはこの前出たあの計算弱みたいなもんで、電気がなくて計算できるのか
って。そう、似てるかもしれない。そう、似てます。うん、ラジオってなんかそのスイッチを入れて電気を入れないと聞けないものってみんな思ってますから、うん、 そうですよね、その人は。だからこういうゲルマニウムラジオで、まあ、聞けるっていう。ゲルマニウムといえば、今手に入れるのは難しいって話知ってます？
ゲルマニウムダイオードでしょ？
そう。
今ないんですよね。
う
ん、
そう。なんかね、ロシアかなんかがいいのを作ってるという噂も聞いたんですけども。
大量にありますね、なんか手元に。
あ、これ大量ね、秋月で。
1N60？
あ、1N60 ですね。あ、まあ定番の中の定番です。ですね、
SD46 か 1N60 なんですね。
そうですね。ただ、昔に比べて研波の効率は落ちてるっていう話は聞きます。
じゃあ音があんまり出てこないんだ。
出てこない、やっぱ電圧をかけないと聞けないというか。
ありゃ
あ、
そう、
まあ、弱い電圧だと綺麗にくっきり出てこない
っていう噂はね、なんかね、もうこのゲルマニウムだけをもう徹底的に研究していらっしゃる方とかね、
物性的気づき、
なんかそういう人いるじゃないですか。
いますよ、研究者いるでしょうね。
多分ね、こういうの強いってなると、秋葉原 の, あのマイクロウェーブの、あんていうの、ごめん、名前忘れちゃったんですけども、東京ラジオデパートの方のね、あそこの方、結構詳しいんじゃないかなと思うんですけども、
あの方ですか。
あの方、ごめん、名前思い出せないんですけど、多分放送聞いてる方、あ、知ってるとか思ってる人いると思うんですけどね。
なんか会ったことあるな。
あのいろいろとね話してくれるんですよ、あの方会うとね。まあ前回ラジオで放送した時も、曲ね、深夜放送のオープニング曲書きましたけども、
やりましたね、
はい、自分が高校生の頃ってなんかこういうラジオを作ってちょっとでも遠いラジオ局の放送ね聞こうと思ってこう頑張ってた時期があったんですよ。
わかりますよ。
でまあ、地元のね、あの、まあ、関西出身なんで大阪の放送局もさることながら、夜になると、日曜日の夜になってくるとだんだんこうみんな放送停止になってしまって、
はい、 そうそう、日曜日の夜中から朝にかけて、ね、そう月曜日の朝にかけてでしょ。
そう、うん、でそうなってくると本当になんかもう、キー局でもあの最後の方で頑張ってやってるとこしかないとか、そうなってくるとこうゲルマニウムラジオとかこういう一席のラジオとかでもこう大阪にいながら東京のラジオをこう聞いたりとか、ねうん、して楽しかったりするんですよね、うんうんうんうん、なんかそれをちょっとねふと思い出したんですよ。
はい、
まあ、クリスタルのねこういう、クリスタルったってね
クリスタルイヤホンね、クリスタルったって水晶 の発信させられてイヤホンのことですよね。
まあそうですよ ね田中さんのクリスタルのイヤホンって言ったらもうあれですよね、
昔 の本当にこうクリスタルって薄いのが入ってるやつですよ。
今はねもう圧電素子のやつで代わりにクリスタルっていうようなことにはしてるんですけども、あの昔のクリスタルのやつがもう本当手に入んなくて、持ってます？
持ってますよ、いくつか持ってます。
それねオークション出したらむっちゃ高い値段つきますよ、うん、いや本当に。
あそうですか、じゃあ取っときます。
取った方がいいです、はい、取った方がいいです。
今なんでそれクリスタルイヤホンっていうのはこう市場から消えているって感じなんでしょうか。
なんでかな、
なんででしょうね。クリスタルっていうものを製造しないのかな。
まあこっちの方が早いんじゃないですか、なんか縫って適当になんかプッとしつけたらできそうな感じじゃないですか、
ね、そうなんですか、
うん、どういう作り方してるのか分かんないですけどこの圧電素子のこの、ね、イヤホンがどう作ってるのか分かんないんですけども、なんか簡単に作れてそうな気がするんですよねこっちもね、うん、とは言っても今時わざわざ音をこの圧電素子のこのね、
うん、
やつで聞くっていうこと自体もだんだん少なくなってきてですよ、
はい、
これも見つけることが難しくなってきてるんです
今。ああそうなんですか、うん、やっぱりダメなんだそういう、特殊なイヤホンですもんねこれもね。
そうです、
普通の今は、ね、スマホとかでああいう要するにステレオで聞くようなイヤホンのね、あっちの方が当たり前ですからね、
うん、
こっち作る方が手間かかってお金かかるじゃないですか。
多分ねそうだと思います。もう今はこれね、うん、作るの大変だと思いますよ ね、
うん、
でまあラジオ絡みということで、はい、他にもちょっとの部品がこれあってですね、うん、まあなんか愛天堂で買ったなんかあのフェライトバーですね。
あ、好きですねフェライトバー、好きですね。
これがねなんか高級っていうのはあのあれですよ、あの高いとかそういうことではなくて、あの級値が高いフェライトバー。
ああ級が高い
です、級が高いフェライトバーですよ。
はい、
わかります、
級
わかります、級が高い、
級。
まあそのうちね、
IQ とかじゃなくてですか、
はい、そのうち2級とか1級をこう無線を取ろうとしたらこの級という意味が分かってくると思いますんで。
なるほど、
はい、であとはですねリッツ線ですね。これはね
お好きですねそれもね、
リッツ線ね、
もうコアに巻くにはこれだってやつですね
前ねこれ作ってもっとあの低い周波数を出ようとかいう話があったんですけど、
はい、
ちょっとやれないままこれが残っちゃってるっていう、
はい、
確かこれはね何年か前の、ハムフェアの、札幌ラジオ少年かな、
はい、
あそこで買ったんじゃないかなこれ。
なるほど、
あのあとねリッツ線もっとすごいやつ買おうと思って個人輸入しまして、
個人輸入、
80本とか、あの80本って何が80本か分かります？ここにあの直径、0.1 ミリの80本って
巻いてってことですか。
どこが80本だと思います？これ見て
80本
ねえ田中さんはもう分かってますよ
80本
ここのね線の端っこ見てくださいよ、はい、この細かな線が出てるでしょ。
あ出てますね、
これが80本あるんですよ。
あーなるほど、その外側の皮の中から出てるケバケバが80本ある、
ね、そうなんです。でこのケバケバ一本一本が実はあの全部被膜で実演されてるんですよ。
はあ、なるほど、
まあ、どうしてこういうことかっていうと表皮効果っていうところから話が来るんですけども、うん、まあ、そこら辺話すとまたちょっと時間がなくなりますんで
、はい、
まあ、そんな感じでちょっと今日はねあの家の隅っこの方にあった、このキットをちょっと持ってきてみました、
はい、
次回はねまたちょっともっと面白いものが持ってくれるようにちょっとやりますんで、
じゃあこれを写真撮ってポッドキャストサイトに載ってお
きましょう。もうみんな懐かしんでください。
こんなものだよと見ていただきたいと思います、
はい
はい、では音楽を聴いていただきたいと思うんですが、小浜さんこの前深夜放送のラジオのオープニングの曲を持ってきていただいたんですが、
うん、
今日私が持ってきたのも、うん、ラジオの音楽でございます、
うん、
もうこの番組といったらお化け番組、
うん、
TBS のお化け番組な、誰でしょうねこの番組を担当した人は。違います。
TBS のラジオ番組、
TBS のお化け番組といえば大沢優里さんですね。
あ、そっちか。
はい、大沢ゆりさんがやっていた、もうあのコーナーといえば、昼間やっていたあのコーナーといえば。
それ一度心かけちゃいます
よ、ね。ここでかけます。
まあ、この時間だからいいか、逆に。
私昔、なんとかでございましたのっていうのが始まって、ちょっとお色気の
やつ。はいはい。
あのテーマソングとなりました、追憶、うん。演奏はパーシーフェイスオーケストラ、どうぞ。
サトーパーズ。
サトーパンツ、サトーパンツ、サトーパンツ。
パンツじゃないよ、サトーパーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、サトーパーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
この番組では皆様からのメールを大募集中。これから無線を始めてみたいという方から、コンテスト参加や DX 通信の話題、自作ネタ、地域でのアマチュア無線の活動情報などなど、何でも結構です。メールを採用させていただいた方には QSY のステッカーをプレゼント。メールの宛先は qsy785@yahoo.co.jp。 あなたの住所氏名をお忘れなく書いてください。
ところで小浜さん、車に無線機積んでますよね。
あ、積んでます。はい。
アンテナつけるの大変でしょ、今の車。どんな風にアンテナつけてるんですか。
うちはですね、吸盤でしたね。
あ、吸盤。
吸盤。
はい。
あ、そっか。
あのね、ちょっとアルミを多用してるんで、うん、もうマグネットがひっつかないんですよ。
あ、なるほど。
そうか、マグネット機能が使えない。
そうそうそう。
でもそういうのもありますよね、今樹脂使ってる車もあるしね。
そうなんですよ。
そうですか。吸盤。
吸盤。
で、アンテナは長いのがつきます。あんまり長いのしてない。
いや、長いのつくんですけども、うん、なんかもう立体駐車場とか今ね、東京の駐車場事情って世話しないじゃないですか。そうです
ね。ガチャンガチャンと当たっちゃいます、
ね。そう。だからね、もう小さなアンテナしかつけてないですね。
まあ、大体その先だけピキッと折れるのありますよね、こう。そういうところ入るときだけこう。
でもね、降りてね、
降りてね、
出てね、一回それ慌ててやったら後ろの車が早くやれみたいな、プップーってクラクション鳴らされて、そう、
ね、
うん、
ね、リスナーの皆様もアンテナつける車にね、つけるのこれは大変だと思うんですけども、そういうご知恵とかあったらメールいただきたいと思いますよね。
そうですね。
私はこんな風にして車にアンテナつけてるよ。多分このね、ラジオ聞いてる人無線好きだから車に絶対無線積んでるし、アンテナもついてると思いますんで、そんなことも教えてください、
はい。
さて、5月はね、第5週があります。5月31日もこの番組の放送ありますんで、聞いてくださいね、お願いします、では最後に音楽を聞いてお別れです。今日はルパン三世のテーマ。
愛ですね。
なぜこれを持ってきたかというと、まあ、モンキーパンチさん、
あ、そうですね、
追悼ということでございますけども、
はいはい、
このルパン三世のテーマ6バージョン長く演奏したことありますか。
ありますね。
あ、僕もありますよ。
あ、
かっこいいんですよ、これ。
なるほど、
演奏は大阪市音楽団という、詩音と言われておりましたけども、もうこれは、ものすごく上手な楽団でございます。
そうですよね、
はい、じゃあこの音楽を聴きながらお別れです。では次回は5月31日お会いしましょう。皆さん、さようなら。
さようなら。
この番組は佐藤パーツ株式会社と富士無線電機株式会社の提供でお送りいたしました。